アブラハムについて、まだこの段階ではアブラムという名前ですけれども、について改めて、皆さんもよくお聞きになっているところと思いますけれども、今日は12章13章を見ていきたいと思います。今日はちょっとスライドが準備できなかったんですけれども、ネゲブとかですね、カナン、さらに、さっき金岡さんが言ってくださった場面は、来週お話しすることになると思いますけれども、ソドムとゴモラ、そういう土地を、私も見ることができましたけれども、特にネゲブというのはゴツゴツとした岩のような砂漠地帯ですけれども、そういったところを通って、アブラハムたちが、歩んでいた、そのなかなかその痕跡をたどることは難しいんですけれども、今でも遊牧生活を送っている方々が、何万人もいらっしゃいます。そういう方の集落を遠くから見たりすることはできました。さてアブラムという人ですけれども、もともとは、ハランというところに住んでいた人です。でこのハランというのはイスラエル、今のカナンよりもずっと北の方にある地域ですけれども、そしてさらに遡ればアブラハムの一族はメソポタミアの方にいた人であった、カルデアのウルというところにいた人であったということも分かります。そこから神様が、本当に不思議な導きでアブラムという人を選んで、導いていかれる、創世記12章は、そういう意味で創世記の中で、新たな局面を迎える部分となっています。新しい訳の方で12章の1節から4節をお読みしたいと思います。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたの名は祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。アブラムは主が告げられた通りに出て行った。ロトも彼と一緒であった。ハランを出た時アブラムは75歳であった。アブラムが父テラの家を出て主のお告げに従って出発したのは75歳の時です。まさに今で言えば後期高齢者ということになるわけですけれども、12章4節にはロトも彼と一緒に出かけたとわざわざ書いています。今週と来週アブラムだけでなくこのロトという人にも注目をしていきたいと思いますけれども、ロトという人はアブラムから見れば弟ハランの息子、つまり甥にあたる人です。でアブラムの父テラがカルデアのウルを出発してカランに移住した時も、彼は、おじいさんの寺についてきました。なぜお父さんの元を離れておじいさんについていったのかはちょっと分かりませんけれども、今度はアブラムについてきたということです。でアブラムに与えられた主の約束は素晴らしい約束でした。しかし彼は何の目に見える保証もないままただ主の約束を信じてアブラムはカナンの地へ向かったということです。そのアブラムについていったんですから、そのロトの信仰もそれなりに評価されるものと、言えるんだろうかと、考えるわけですね。私が示す地へ行きなさい。祈祷会でお話ししましたけれども、この私が示す地へ行きなさいという言葉は、今でもユダヤ人の間では、一つの標語のようになっているそうです。私が示す地へ行きなさい、 確かレハーという言葉なんですけれども、それを聞くとユダヤ人たちは非常に奮い立つんだそうです。それは彼らが一度は、祖国を失って、また再び今、この約束の地へ帰ってきたという、そういった気持ちが表れているのだと思いますけれども、私が示す地へ行きなさい、その言葉にアブラムは従って出て行ったわけです。そしてロトもそれについて行ったということです。そうやってアブラムとロトは主が約束された地へ着きました。それが12章5節、カナンの地でした。そして7節ですけれども、主はアブラムに現れて言われた、私はあなたの子孫にこの地を与える。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東にはアイがあった。彼はそこに主のために祭壇を築き、主の御名を呼び求めた、主に祈ったということです。アブラムはなおも進んでネゲブの方へと旅を続けた。その地に飢饉が起こったので、アブラムはエジプトにしばらく滞在するために下っていった。その地の飢饉は激しかったからである。ここにアブラムの信仰と、そしてその後の彼の試練と失敗が書かれているわけですけれども、約束の地へ入った時、主がアブラムに現れてくださいました。主の御声に従って信仰によってここまで来たアブラムに対して、彼がカナンの地に入った時、ここがあなたに与える地であると確認してくださるかのように、主はアブラムに現れてくださったということです。そこで彼は感謝して祭壇を築き、主に祈りました。今新しい訳では叫んだと書いています。アブラムはまだ見えないものを求めて信仰を歩んできましたけれども、主はただ彼に信仰を求めるだけではなく、折にかなって現れて彼の信仰を確認し励ましてくださいました。アブラムにとってもそれは本当に大きな励ましであったと思います。しかしこの後、思わぬ試練が彼に襲いかかるわけです。激しい飢饉がこの地を襲ったと書いています。ただでさえあまり水の多くはない地域です。それはまさに家畜を所有していたアブラム、そしてロトにとっても死活問題です。で、彼らが取った行動は何だったでしょうか。それはエジプトへ行くということでした。しばらく滞在するためにとは書いていますけれども、要するにですね、帰留者、在留異国人としてエジプトに滞在するという意味です。ですから必ずしも短い期間かどうかということではないということです。つまり場合によっては長い間滞在するかもしれない、そんな可能性を秘めた移住であるということです。主がアブラムに現れて、あなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられて、はっきりとアブラムが住むべき地を示してくださったわけですけれども、それからどれぐらいの期間が経ったのか分かりませんが、飢饉が起こった時、アブラハムとロトはあっさりとその地を離れてエジプトへ行ってしまったということです。やむを得ない、仕方がない判断と言えるかもしれません。家族や家畜のことを考えると当然の選択と言えるかもしれません。そして私たちもアブラムが死の約束を疑って否定して信じることをやめてしまったとは思いません。そして彼がエジプトの地に安住しよう、もうずっとエジプトにいようと思ったとも考えにくいです。しかしこの後のアブラムの行動を見ていくとき、彼の信仰の姿勢には疑問を持たざるを得ない、大きな疑問があると言えます。で、聖書の書き方もですね、アブラムが祈って悩んだ結果 苦渋の決断でエジプトへ下ったという書き方ではないんですね。飢饉が起こった時、他の人たちが当然したように自分たちも当然エジプトへ下っていった、そんな風にも読めるわけです。この時のアブラムの決断は自分の考え、常識による決断であって、真剣に彼が主の御心を求めたようにも思えないわけです。皆さんはどうここを読むでしょうか。未熟である、あるいは甘えのようなものを感じる、いかがでしょうか。アブラムはですね、まだ神様が彼に対して持っている約束、神様のアブラムへの思いがどれほど真実なものであるか、真摯なものであるかということに彼はやはりまだ十分に気づいていなかったのではないかと思います。神様という方はアブラムを持っている以上に真実なお方であり、そして約束に対して誠実なお方です。彼は主の約束を信じてその地にとどまるべきだったのでしょうか。まあしかし私たちもですね、この時の彼の行動をそう簡単に非難はできないと思います。飢饉が起こって食べ物に困り始めた時、エジプトへ行けば食料にありつけるぞと言われたらどんな決断をするでしょうか。いや、神様は何も私たちが飢え死にすることを望んではいないはずだ、ここは当然エジプトへ行くべきだ、まあ、そんな風にですね、都合よく神様の約束を理解する、解釈するということをするのではないかと思います。別に自分は神様の約束を疑ったわけではない、信じてないわけでもない、神様は私たちが飢え死にすることは望んでいないはずだ、まあ、私たちはしばしば神様の約束を疑うとまでは言わないにしても、文字通り信じることをためらい、神様の約束を自分に都合の良い範囲でとどめてしまう、狭めてしまうということはよくあるのではないかなと改めて思わされます。さて、こうやってですね、アブラムはそしてロトはエジプトへ下っていきました。エジプトという地は聖書の中で、特に旧約聖書、まあ、新約聖書もそうですが、よく出てくる地域ですけれども、ナイル川の恵みがあって、飢饉、食べ物に困ることがあまりない豊かな地域です。そして、イスラエル、カナンからはそれほど遠く離れてはいません。まあ、そういうわけでカナンに住む人たちの避難の場所となっていました。しかしエジプトに近づくと、アブラムは妻のサラにこんなことを言ったと書いているんですね、12章の11節からお読みいたします。聞いてほしい、私にはあなたが耳麗しい女だということがよくわかっている。エジプト人があなたを見るようになると、この女は彼の妻だと言って私を殺し、あなたを生かしておくだろう。私の妹だと言ってほしい。そうすればあなたのゆえにことがうまく運び、あなたのおかげで私は生き延びられるだろう。もうこの言葉にですね、アブラムの信仰の状態が現れているように思います。まあ、聖書も面白いですね。妻サライは美しい容姿の女性だった、まあ、家内の年齢70歳は超えていたはずですが、それでも美しかったのでしょう。でもそのことが自分に危険をもたらすということを彼は恐れていたわけです。エジプト人から見れば、おそらくサライという人は見たことのない民族の美しい女性ですから、必ず王様ファラオですねの目に留まるだろうと彼は考えまして、そして私が夫であると知られると私は必ず殺されるだろう、まあ当時はそういったことは常識的、よくあったことなのかもしれません。そこで彼が考え出したことは嘘をついてごまかすことでした。私の妻ではなく妹としておこう、 そうすれば私の命が守られるばかりでなく、兄である私に王様ファラオはよくしてくださるに違いない。まあ本当に都合のいいことを考えたわけですね。しかも彼が言ってることは全くのデタラメではありません。まあ今ではありえないことですけれども、異母姉妹、義理の妹であお母さん腹違いの妹であったことは確かなんですね。まあ今ではそういった結婚は認められませんけれども、それは嘘ではない。しかし紛れもなく彼の大切な妻であるわけです。彼が嘘をついてまで、そして妻を危険にさらしてまで、何よりも自分の身を守ろうとしたことに違いはないわけです。ここでもアブラムは神様の約束に信頼することができませんでした。飢饉が起こるとエジプトへと彼は逃げていきました。そしてエジプトへ入ると、今度は自分の身を守るために嘘をついて妻を危険にさらしました。神様は必ず約束を果たされるお方である、つまり自分を守ってくださるということを信じることができなかったということです。まあ、この後聖書を読んでいきますと、確かにこの時主はアブラムにですね、あなたを大いなる国民とするとは言っていますけれども、どのようにしてあなたを大いなる国民とするかという内容についてはまだ知らせてはおられない。それは確かなんですね。そしてサライ、まあ、名前がから変わってサラですが、サラから生まれる子があなたの約束の子であるということが明らかにされるのはこの後17章になってからです。そうは言ってもですね、すでにアブラムはこの約束をいただいていたわけです。そしてサライはどんな気持ちでこの提案を聞いたのでしょうか。嬉しいはずはありません。気持ちの良いものであるはずはありません。しかし、まあ、当時の女性として夫と一族を守るためならしょうがないと受け入れたのでしょうか。さて14節から見ていきますと、アブラハムの予想した通りにことが進んだことが分かります。サライは王様ファラオに召し入れられることになって、アブラムはファラオから羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男女の奴隷、メロバ、ラクダまでも与えられて、大変な財産を所有するようになったわけです。夫と言っていたらひょっとしたら殺されたかもしれない。しかし兄と言っただけで非常に大事にされて、こんな財産までもらった。自分が考えた通りにことが進みました。アブラムはどう思っていたのでしょうか。自分の判断の正しさに、ああやっぱり間違いなかったと安堵したでしょうか。それとも後ろめたさを感じつつも、ことがどんどんどんどん進んでいくことにむしろ恐れを感じていたでしょうか。ここで彼が思いもよらなかったことが起こりました。主はアブラムをこのままエジプトの地に置いていくことをもちろん望んでおられません。そこで主はどんなことをなさったのでしょうか。12章17節です。しかし主はアブラムの妻サライのことでファラオとその宮廷を大きな災いで打たれたと書いています。ファラオとその家がひどい災害で痛めつけられてしまったということです。その災害が何であったのかは具体的にはここに書いていませんけれども、言葉の意味としては激しい疫病、害虫、そういった大災害を意味している言葉です。これはまさにモーセとイスラエルの民がエジプトを出ていくきっかけになった災いを、まあ、イメージする言葉ですけれども、まさにこのアブラムがエジプトへ逃げて、そしてまた戻ってくるという出来事は、まあ、イスラエルの民がエジプトを脱出する時の出来事を示している出来事であると、まあ、そう理解することもできるわけです。王様ファラオは自分たちに襲いかかって思いがけない災いの原因を知るに至りました。まあ、これもどのようにして知ったのかは分かりませんけれども、彼はそのことを知ったわけです。 サライが本当はアブラムの妻であり、アブラムの妻を自分のものにしたことを神がお怒りだ。それに気づいた王様ファラオはアブラムを呼び出しました。普通であれば、何という嘘をついて私に災いをもたらしたのかと、その場でアブラムを殺してしまうところですけれども、神を恐れたファラオは怒りは持っていたでしょうけれども、むしろ厄介払いをしたい、もう早く出て行ってくれ、あなたの妻を連れてこの地から出て行けとアブラムを追い出してしまったんですね。しかも与えた財産を取り上げることもなく、全部の財産とともにアブラムを送り出した、まあというか追放したということです。このようにしてアブラムは多くの財産を与えられて、再び飢饉の収まったカナンの地へ戻ってきました。結果を見ればいいことばかりで、何も悪いことはなかったと言えるかもしれません。まあ、さっきもちょっとお尋ねしましたが、自分が考えた通りに物事が進んでいくのを見てアブラムはどう思ったでしょうか。自分の計画が確かなことにほっとしていたのか、浮かれてさえいたのか。しかしその後ファラオの家に激しい災難が襲いかかって、アブラムの嘘がバレます。そしてファラオの怒りを買ってエジプトの地から追い出されていきます。しかしそれでもサライも自分のところへ戻り、多くの財産も得た、自分にとって都合の良い結果となりました。しかしこの後のアブラムの行動を見ますと、それに彼は喜んだというよりは大変な恐れを感じたのではないか、大変な恐れを覚えたのではないかと思うわけです。そして私たちはここに神様主の深い憐れみを見ることができます。アブラムに対していかに真実であるかということを見ることができます。ヘブル書には、私たちは真実でなくても彼主イエスは常に真実であるという御言葉があります。私たちの不真実不誠実にかかわらず、主は私たちに真実であり続けるお方です。しかしだからといって私たちが不誠実でよい、自分勝手でよいということではもちろんないわけです。私たちの不誠実不信仰にもかかわらず、真実を尽くしてくださる主の憐れみの深さ、愛の大きさに私たちはむしろただ恐れひざまずいて御前にへり下るしかないのではないでしょうか。私たちはこれらのことが全て計り知れない神様のご計画の中にあったことを知りますが、しかしアブラムの不信仰と失敗という事実が残るということを私たちは決して忘れてはいけないということです。さて、やっとですね、最後の点、今日読んだ箇所に入っていくわけですけれども、今までお話ししたことを心に留めて、2番目のアブラムの決断について最後に見たいと思います。アブラムがこの失敗を通して、今度は死を恐れ主の信仰に歩んだということを私たちはこの13章の出来事から知ることができるわけです。さて13章の一節をもう一度お読みいたします。そこでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。妻と所有するすべてのものとロトも一緒であった。これは今お話ししてきた通りのことです。さらにアブラムは家畜と銀と金を非常に豊かに持っていた。彼はネゲブからベテルまで旅を続けて、ベテルとアイの間で最初に天幕を張った場所まで来た。そこは彼が以前に築いた祭壇の場所であった。アブラムはそこで主の皆を呼び求めた。金銀家畜に非常に恵まれてエジプトから戻ってきたアブラム、彼は、ネゲブというのはちょうどエジプトとカナンの間にある砂漠のことだとさっきお話ししましたが、 ネゲブへ登っていたというのは、つまりカナンの地へ戻ってきたということを示しています。しかしアブラムはそこでとどまらずに、さらに北へと向かって、ベテルとアイの間、最初に天幕を張って祭壇を築いたところへと彼は帰っていったと書かれています。これは文字通り信仰の原点に彼が帰ったということではないでしょうか。不信仰から約束の地を離れてしまった、そして嘘に不信仰を重ねたアブラムでしたが、主は彼を見放すことなく憐れみによって約束の地へ戻してくださった。それどころか多くの財産まで加えてくださった。アブラムはそんな主の憐れみと恵みに感謝して、そして信仰の原点に帰るために、文字通り信仰の原点といえる場所に戻ってきたということです。そしてここでも彼は主の御名を叫んだ、祈ったということです。祭壇を築いて主の前に出て主の御名を叫んだ、まあ、祈りというのは当時の人々は、まさに叫ぶように祈ったのだと解釈する人もいます。主よ、なぜこんな不信仰な罪深い私をここまで憐れんでくださるのですか。私はそんな価値のある人間でしょうか。あなたの大きな愛と憐れみに私は圧倒されています。どうか私の不信仰を許しください。私はあなたの約束を信じます。そしてどうか信仰に生きるものとしてください。そんな風に叫んで祈ったのではないでしょうか。さてカナンの地でのアブラムの生活が始まりましたが、すぐに問題が起こります。多くの家畜が与えられて一族も増えていたアブラム、そして一緒に行ったロトも多くの家畜を持つようになっていました。まあ、今日はちょっとスライドをお見せできないんですけれども、アブラムがいた場所はおそらく岩山が多くてですね、ところどころには木が生えてオアシスがある、まあ、そんな地域です。広々とした草原はありません。湧き水は井戸を頼りに家畜を飼っていました。多くの家畜を飼うには適した場所とは言いにくいところです。これまで主の約束を信じて一緒に生活してきたアブラムとロトでしたけれども、もはや一緒に生活することは不可能であるということをお互い悟るに至りました。実際に彼らの牧者同士、まあ、つまり実際に羊や牛を飼っている人たち同士の対立や争いが起こっていました。おそらくもう水や草が不足しているので、もう早い者勝ち、ここは俺たちのものだ、ここは俺たちのものだと争いになっていたのでしょう。それを見たアブラムは決断してロトに提案します。私とあなたの間、また私の牧者たち、あなたの牧者たちとの間に争いがないようにしよう。私たちは親類同士なのだから、全地はあなたの前にあるではないか、私から別れていってくれないか。あなたが左なら私は右に行こう、あなたが右なら私は左に行こう。もう自分のことしか考えていなかった以前のアブラムとは違って、ここで彼はロトに選ぶ権利を与えたわけです。以前の彼であれば、私はおじさんなんだから、私が年長なんだから、私の方がたくさんのものを持っているんだから、私はこちらを選ぶ、当然有利な豊かな土地を選ぼうとしたかもしれません。しかし今のアブラムは主に全てを委ねていたということです。たとえどんな地に導かれようとも、それが主の導きであるなら、それが自分に与えようとしてくださっている地であるなら、その地で私は生きていけるはずだ、主の祝福はその地にある、そんな確信が彼にあったのではないでしょうか。そんなアブラムに比べてロトは残念ながら幼い浅い信仰、人間の常識にとどまっている人でした。まあアブラムについていったというのは、まさに信仰もまたまだ、アブラムについていく、まあおじさんの信仰に習っていた、そういうまだ自分としての信仰のない人であったのかもしれません。 そんなロトが選んだのがヨルダン川の、まあ、ヨルダンの低地だったということですね。ヨルダン川の東側、そして視界の東側から北に向かっての土地であった。アブラムが今いる山がちの地に比べると平野が広がって水も豊かで草は生い茂り、家畜を飼うのにふさわしい土地でした。で、当然のようにロトはその地を選び取ってアブラムから別れて下っていきました。しかしその先には悪名高いソドムとゴモラの町がありました。ロトはソドムの町の近くに住むようになって大変な災難に巻き込まれていくことになるわけです。ロトと別れたアブラムに主は再びこう言われました。14節です。さあ目を上げてあなたがいるその場所から北、南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに、そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ。私はあなたの子孫を地の塵のように増やす。もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫を数えることができる。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたに与えるのだから。神様はこのように彼の信仰の決断に祝福を持って答えてくださったわけです。そしてさらに約束を確かなものとしてくださいました。一度目の選択で彼は失敗しました。自分の都合を優先して常識の範囲でしか考えることができず、そのために嘘をついて妻を危険にさらし、それどころかエジプトの王やその家の人たちにまでも災難をもたらしました。まさに彼が全ての国民の祝福になるのではなくて、この時の彼は全ての人の災いのもとになったんですね。しかし今度はアブラムは信仰による決断をしました。自分の都合を優先するのでもない、常識の範囲で考えるのでもない、ただ主の約束を信じて主の導きに身を委ねていった、そんなアブラムに祝福を持って主は答えてくださったということです。信仰の父と呼ばれるアブラムですけれども、彼が最初から信仰深い人ではなかったということは、まあ、私たちにとってある意味、教訓であると思います。しかも大変な過ちを犯しました。それでも彼はその都度信仰の原点に立ち返って主の約束を信じ続けたわけです。そしてやがて文字通り信仰の父と呼ばれる人へと成長していきました。私たちの歩みもそのようなものではないでしょうか。時には失敗することもあります。間違った決断をすることもあります。しかし大事なのはアブラムのように悔い改めて信仰の原点に立ち返ることです。そうすれば主は変わることなく私たちを導いてくださいます。お祈りしましょう。